大紀元社説シリーズ、九票、共産党についての9つの論評。その3、中国共産党の暴政を評する。序。暴政といえば、中国人は新思考の火星と焚書工場を連想する。新思考の天下の資産が尽きるまで政治の他。目に、感情、食か志という暴虐は集中的に4つの方面に現れる。可憐中級な租税取り立て、人民の財力。を光明心の赴くままに乱用、近隣も連座させる過酷な法律と刑罰、思想統制と焚書工事が挙げられる。新。朝が中国を統治した時代およそ1000万人口があったのに対して、200万人の労働者を強制的に徴用した。新。思考はさらに過酷な法律と刑罰を思想の領域に広げ、あばかりなく思想の自由を束縛して、かつて政治を非。難した儒学者を1000人余り殺害した。古老の新と比較して、共産党の暴虐は勝るとも劣らない。よく知られているように、共産党の哲学は党。宋の哲学だ。共産党の統治も、内外の階級闘争、路線闘争、思想闘争で作り上げたものだ。家。卓党は、新思考など取るに足らない。彼は460人の儒学者を殺し、私たちは4万6000人の儒学者を殺した。人は私たちを独裁統治だと、新思考のようだと罵るが、それも認める。残念ながら、あなた方は言い足りな。い、私たちに言わせればそれどころではないと率直に言った。共産党統治下の中国の苦難に満ちた55年を少し振り返ってみよう。中国共産党が政権を奪い取った後に、かにして政府の構造を利用し、階級闘争の理論で階級を絶滅させたのか、また、どのように暴力革命の理論で恐怖の統治を実行したのか。人を殺し、心を殺すことで、共産党以外のすべての信仰を弾圧して、自らを美化し、共産党は中国で神を作る運動の幕を開けた。共産党の階級闘争と暴力革命の理論に、よって、反体制の社会階級と異分子を粛清し、それと同時に暴力と欺瞞で中国人民を、専制支配下の従順な、民にした。1、土地改革、地主階級消滅。建国してわずか巫女勢、共産党は全国一斉に土地改革を展開して、耕す者に土地を与えるのスローガン。を掲げ、耕作地を持たない農民に地主との闘争を煽り、手段を選ばず、法住に任せ、道義制などは無視した。同時に土地改革路線の中で明確に、地主階級消滅を謳い、農村で階級区別を行い、全国に身分、階級、制度を設け、2000万人に、地主、富農、反、革命的分子、悪人のレッテルをつけ、彼らを社会的に差別し、弾圧し、公民権さえない、先民とした。それと同時に、土地改革の仕組みを辺境地域と少数民族にも深く、浸透させ、共産党の党組織も迅速に拡大し、郷には党委員会があり、村には支部を設けるまでに発展した。党支部は党の意図を形する。彼らは階級闘争の第一線で突き進み、農民と地主の闘争を引き起こして、10万人近くの地主の命を奪った。さらにある地区では地主一家を全滅させ、女子供でさえ容赦なかった。この時期、共産党は全国の農村で、化主席が人民を救う神だ、共産党しか中国を救うことはできないと、宣伝し始めた。土地改革による不労所得で農民に実利をもたらし、多くの貧農が共産党に恩を感じた。のため、共産党は人民のためにあると認めた人も多くなった。土地を得た農民にとって、耕す者が土地を得る状況は長く続かなかった。2年のうちに、共産党は農民に五所組、初級合作者、高級合作者、人民公社などなどを無理に押し付けた。転職の女性を槍玉に挙げ、歩みの遅い人々を批判するスローガンを展開し、農民を社会主義に駆り立てた。全国で食料、麺、油の販売を統制し、 全国の主要な農業製品を市場流通から排斥した。さらに居住登録制度を設け、農民が町に行って働き居住することを禁止した。農村戸籍の人は国家の米国食料販売店に行って食料を買うことができず、子供も町の学校へ行くことができない。農民の子女は農民になるしかない。それから中国3億6千万の農村と戸籍所持者は2級の公民となった。改革の年代に至って一部分の人がまず豊かになったにもかかわらず、人民公社から家庭単位で請け負う制度に変わり、収入も増え、社会地位も相対的に改善された最初の5年間を除いて、9億人の農民は農耕産品の価格傾斜に圧迫され、再び貧困に陥った。都市と農村の収入格差が急激に拡大し、貧富の差が大きくなり、農村でも新たな地主や富農が現れた。新華社発表の資料でも、1997年以来、食料の主な生産区とた数の農民の収入が持続的に横ばいか減っていると表明している。つまり農民の農業所得は増加するどころか減少している。都市と農村住民の所得格差は、20世紀の80年代中期の 1.8:1 から 3.1:1 まで拡大した。2、商工業改造、資産階級消滅。もう一つの消滅させられた階級は、都市と農村の民間資産階級だ。商工業改革で共産党は公言した、資産階級。と労働階級は、質的に不一致だ。一つは搾取階級、一つは搾取される階級である。資産階級の搾取は生まれつ、木のものであり、死んでも変わらず、消滅させることはできても、改造することはできない。この前提で、死。本家と商人に対する改造はさらに重くなり、殺人と心を殺す二つの方法が併用された。その原則は、10。有者は、盛り立て逆らう者は滅ぼす。資産を上納し、そして共産党を支持するといえば、人民内部の矛盾とみな。もしあなたが不平や反感を持つことがあるならば、反革命者として弾圧される対象になる。商工業改造の血まみれの闘争の中、資本家、商人はすべて彼らの資産を上納した。屈辱に耐えられないで自殺した人も多数いる。当時の上海市市長陳奇はかつて毎日、今日はどれだけのパラシュート兵がいるか、と尋ねていたという。つまりどれだけの資本家が飛び降り自殺したかとの意味だ。このように、共産党は中国で一気に、私有制を取り消した。土地改革と商工業の改造と同時に、共産党は反革命者の弾圧、思想改造を始めた。高岡、高校情報、石、上層席などの党に反対するグループを粛清し、また、小風、小風の反革命グループをだ、倒した。三端、五端、反革命分子の粛清など全国で大規模な任の改造を始めた。改造運動のたびに共産党は、党委員会、総支部、支部など関連するすべての政府機構を利用した。三人が一部隊になって、田舎まで深く入り込んだ。あらゆるところに浸透し、すべてのことに手を伸ばしていった。このような戦争時代に組み込まれた党支部組織の流れを組む統治ネットワークは、その後の政治運動で主要な役割を果たしてきた。3. 民間宗教組織取り締まりと宗教弾圧。中国共産党は建国後、宗教に対する暴虐な弾圧と民間宗教組織に対する全面的な取り締まりを行った。1950年各地の政府に指示を出し、全面的に民間宗教組織を取り締まることを指示した。封建的な民間宗教組織は国民党のスパイ、反革命分子、地主及び富農にコントロールされているとした。この全国の里、静まで波及する運動の中で、政府は認定した階級を総動員し、民間宗教組織に打撃を与えた。政府はすべての迷信組おり、例えばキリスト教、カトリック教、道教、特に一貫道、仏教などを解散させた。これらの教会、 同、分派は政府に登録して過ちを悔い改める約束をしなければならなかった。登録せず、それが露見すると、厳重な懲罰が与えられた。政府は51年、民間信仰を続ける者に対して死刑あるいは無期懲役を言い渡すと、した。その運動で神を信じ、善に向かい、法を守る普通の人々を対象に弾圧した。統計によると、合計でおよそ300万人の信徒、民間人が捕らえられて殺された。都市と田舎で、全世帯が取り調べに遭い、農民が供物を立てまつげ、ルカマドの神までも破壊された。殺人と同時にさらに共産党のイデオロギーが唯一合法的なイデオロギーであること、共産主義が唯一合法的な信仰であることを確立した。それからいわゆる、国を愛する信者が現れた。国を愛する信者になれば国家の憲法による保護を受けることができる。実際は、民衆は何教を信じ、部下に関係なく、基準は一つだけである。つまり、すべて党の指揮に従って行動し、共産党がどんな教会や寺、院よりも上位にあるのを承認しなければならない。あなたがキリスト教を信じるなら、共産党はキリストの神だ。あなたが仏教を信じるなら、共産党は仏教の教祖の教祖だ。海教なら、共産党はアラーのアラーだ。カップッと言っても、共産党の認可がなければカップッになれない。つまり、個人は党に従い言うべきことを言い、行動をしなければならない。信徒は各自の信仰を唱えながら、党の意図を守る。そうしなければ、弾圧の対象になるからだ。2万余りのキリスト教徒による、中国22省207都市の56万人の民間キリスト信者の家庭訪問によっては、買ったように、その信者の約13万人が監視されていることが確認できた。1957年より前に、1万1000人よ。リノ信徒が殺され、大量の信徒が不法に逮捕され、あるいは、罰金を取られることが余儀なくされた。これ。で、共産党が中国で地主階級、資産階級を消滅させ、都市と農村で神を信じ、法律を守る人民を迫害し、共産党という一つの邪教が天下統一の基礎を立てたのである。4、反右派運動全国規模の洗脳で手がにする。1956年ハンガリーの学者たちにより結成されたペトッフィサークルがソ連の兵隊に虐殺され、ハンガリー自権と言われ、毛沢東は今後の戒めとした。1957年、中国で、百花製法、百花聡明をスローガンに中国の学、者と大衆に、共産党の政府、後期粛清を助けようと呼びかけた。その意図は彼らから、党に反対する者を引き出すことであった。それは毛沢東の1957年初に各省の党委員会書記への手紙の中でも政府を言いつつ、蛇を穴から引き出すという意図を伝えた。その時、人々が自由に発言させるために作られたスローガンがある。弱点につけ込まない、打撃を加えな。い、帽子、レッテルをかぶせない、後から追及しない。結局、一度の反右派闘争で55万名の右派分子を確定した。27万人が公職を失った。23万が中右分子と反党反社会主義者と決められた。ある人は、毛沢東の策略を整理して四箇条にした。それは、つまり、ワン蛇を穴から引き出し、ツー罪状をでっち上げ、不意打ちを加え、決めつける、スリー表向きには善意の批判により公正を助けると言いつつ、実は非常にも打撃を与え、フォー自己批判を迫り、限りなく大げさに取り上げる。これだけの数の右派と反党分子を30年も寒冷貧困な辺境地区に流罪させた、反動的な言論とは一体何だろう。当時、頻繁に批判された右派の3つの反動的な理論は、羅隆基、羅隆基、小白金、小派。区金と著安平、著安平による数回の講演会発言から構成されたものである。彼らの意見と提案を詳細に見ると、簡単に言えば、 一つの共産党と民主諸党派の党員で構成される委員会を作り上げ、3単、5単、反革命分子粛清の仕事の中の間違いを検討するとのことだら。国務院に対して、政教、人民代表大会などに態度を表明させ、政策の形成過程にこの人たちを加えることを提案した、省。当該人も見解、自尊心と国家に対する責任感がある。全国範囲で、あらゆる部門、か、グループにおいて党員だけを責任者に、するようなことをしない。細かいことでも、党員の顔色で決まるようなこととなる、著。この何人かの人は、すべて明確に共産党に従うことを表明して、持つ意見もすべて路人の述べた、旦那様、あなたの弔意は汚く、なっています、脱いでちょっと洗ってくださいの範囲を超えていない。右派だと言われた人々は打倒共産党など考えておらず、ただ批判して、提案しただけなのだが、これだ。けで数十万人が人身の自由を失い数百万の家庭に苦難をもたらした。さらに行われたのは、党に心を預ける。白旗を抜く、社会主義で白というのは資産階級の例えであり、資本主義のやり方であり、当時の言い方と。して、赤旗を刺し、白旗を抜くがあった、新三端、田舎での強制労働及び前回免れた人たちに右派の、烙印を押すことであった。誰かが党部門のリーダー、特に党委員会所印に意見があると、その人が党に反対。だということとなる。その結末として軽いものは絶えず批判され、重いものは労働強制あるいは全家族が農村に、送られることとなる。この人たち及び彼らの子女は大学、軍隊に入る権利を奪われ、県政府のある町でし、ことを探すことも許されない。それから彼らは労働保険、公費料を失い、彼らは農民の行列に入り、二等功。民の中の先民になった。こうして、一部の学者は日和見的な人となり、権力になびく二重人格になった。彼らは常に赤い太陽に、追随して、共産党の御用学者となり、中共の言われるがままであった。他の学者は、孤高を保ち、政治からは距離を置いた。国家に対して強い責任感を伝統的に抱いていた中国の知識人たちは、それ以来沈黙を続けている。5、大躍進化を指して馬となし、もってその忠を試す。反右派運動の後、中国は事実を恐れるようになった。嘘に耳を傾け、でたらめな話をでっち上げ、デマと偽りの行為で真実を避け、覆い隠していた。大躍進は、全国範囲の集団嘘の大爆発を出会った。全国民は、共産党という邪霊の導きに従い、馬鹿げたことばかりをした。嘘をつく者も騙される者も、自らを欺き人を、も騙すようになった。この嘘と愚行の中で、共産党の暴虐な邪気は全国民の精神にまで入り込んだ。人々が、大声で歌うのは、私は玉皇、玉皇、私は竜王、散々語学に道を開けと命じ、私は来たのだ、と解。右翼進化であり、実施しているのは、一畝あたりの収穫量を満金、5000キログラム、鋼鉄生産量は倍増。10年でイギリスを超えて、15年でアメリカを超える、というデタラメな計画で豪々烈々として、数年の間、冷めることがなかった。それによって深刻な大飢饉となり、餓死者が野に溢れ人民は生きた心地がなかった。1959年のロザン会議で、会議参加者は誰もが法徳会、北徳会の意見が正しかったことを知っていた。誰もが毛沢東の大躍進は荒唐無稽で、独断専行だと知っていた。しかし毛沢東を支持するかど。右派は、中と漢を分ける生と死の境界線である。昔、長江は是非を転倒して、鹿を刺して馬だと言った。しかし、それは決して馬と鹿のことを知らないからではなかった。世論を左右させ、徒党を組んで個人の利益を求めるのが目的だった。人を盲目的に従わせ、論争する勇気すら与えなかった。最後、 報徳会は、本心と裏腹に自らを粛清する決議に署名した。同様に、文化大革命後期に、小平は、退職を迫る政府の決定に異議を唱えることは、しないと約束をせざるを得なかった。人類社会は経験によって世界を認識し、視野を広げるのに対し、共産党は人々から歴史の経験と教訓を知ら、しめない。さらに政府の情報封鎖により、人々は是非を弁別する能力が日に日に低くなってきた。次世代人が、先任者の運動における、うたつばめしの気概という理念、理想と経験に対して完全に無知で、かけらの一部分に頼って歴史を理解して、そして新しいことを判断していくことしかできない。自分では正確だと思い込み、実は大きな間違いを作る。共産党の愚民政策は、このような方式で行われてきたのだ。6、文化大革命邪霊が取り付き、天地が逆転する。文化大革命は、共産党という邪霊が全中国に取り付いて起こした大事件であった。1966年から、中国大地をもう、一つの暴虐の嵐が襲いかかった。赤色恐怖が荒れ狂い、狂った竜、おろしの外れた馬のように荒れ狂い、山は神。川は凍えた。作家の親睦はかつて、中国の文化大革命を次のように絶望的に表現している。これは本当に前例のない大災害だ。数百万人が巻き添えになり、数百万人は恨みを持ったまま死に、多くの家庭はバラバラに崩れ、少年たちは悪辣な浮浪者になり、書籍は焼かれ、名所旧跡は破壊され、先見の墓は暴かれ、革命の名の下で罪悪が行われていた。控えめに見ても、文化大革命中の虐殺被害者は773万人に達している。人々は、文化大革命の暴力と殺戮は、無政府状態の下で発生したものだという錯覚を持っている。殺人者は、すべて、紅衛兵反対派だと思っている。しかし中国で出版された数千冊の検視などの資料によって、文化大革命中、最も死者の多い時期は、紅衛兵が反逆し、政府は機能しなかった1966年末でもなく、反対派の力による闘争が盛んな1967年でもない。それは、革命委員会が全国に作り上げられ、ケサワ党が統制力を振るった1968年であった。有名な大虐殺事件で、闇雲な暴力、血生臭い虐殺犯人の大部分が、軍隊の将兵、予想移民兵と党員幹部だった。下に示す例で、これらの暴行が、決して紅衛兵や反対派による一時的な過激行為ではなく、共産党と地方政権の規定の方策によるものだとわかるだろう。しかし、文化大革命時代の指導者と権力機構が直接、暴政を指揮し参与したことは、ずっと隠されてきた。1966年8月、北京紅衛兵は、創刊を名目に運動を展開、悪人、右派、お金持ち、反革命とみなされた者を、強制的に北京から農村へ追い払った。政府の不完全な統計でも、当時 33,695 戸の北京市民は家財を差し押さえられ、85,196人は本籍所在地に戻された。このやり方は急速に全国の大都市に広がり、40万人の都市住民が農村へと送還された。地主出身の共産党幹部の親でさえ免れることがなかった。実際に、このような行動は、中国共産党が文化大革命以前に、すでに手配していたものだ。当時の北京市長の坂新、方針は、北京住民の出身は、ガラス板や水晶のように純粋であるべきで、出自の良くない。人をすぐさま北京から追放しようとしていた。1966年5月、ケサワ党は、首都を守れ、と指示を出した。カナ県、京県営養成部、養成部とシャトミジ、シャフジをはじめとする首都工作組が創立された。この工作組の任務の一つは警察を通して大規模で、出自の良くない住民を送還することであった。当時、紅衛兵が 2% の北京市民の家を荒らし、家財を差し押さえて、 住民を送還しても、政府に阻止されて。いないどころか、なぜ警察の指示を得たのかはこれでよくわかる。当時の公安委員会委員長であるシャトミジは、幹部と警官に紅衛兵を阻止せずに、むしろ、紅衛兵の参謀となって、情報を提供するようにと求めた。紅衛兵も当局にただ利用されただけで、1966年末までには、これらの紅衛兵も共産党に捨てられて、多くの者は、反革命主義者と宣言され、監獄に入れられた。その他、従った都会の青年たちも田舎に送られ労働と、思想改造をさせられた。当時、紅衛兵の組織の主催者も共産党の指導者による、面倒見のいい指導の下で、育てられ、彼らの訓令も当時の国務院秘書長に修正された後に発表されたものであった。北京で地主、お金持ち出身者が農村に送還されたのに続き、農村でも新たにそれらの人々に対する迫害をし、めた。1966年8月26日に北京市大興県警察署の会議で、公安委員会委員長、シャトミジの演説が伝達された。その中に、警官が紅衛兵の参謀となり、黒五類、地主、資産階級、反革命者、悪人、右派の情報を提供して、協力して家財を差し押さえる、というものがあった。大興県の殺戮は、直接県の公安局からの命令によるものだった。殺人を仕切るのは公安局の主任、党委員会書記だった。殺人を犯した。もののほとんどは、子供さえ容赦しない民兵だった。多くの学者も殺戮で、態度が良いため入党できた。広。清少だけの概算統計によると、文化大革命中で9000人余りが殺人後に入党が許され、2万余りが入党し、た後に殺人し、1万9000人余りが殺すことに加担していた。この省だけで、5万近くの共産党員が殺人事件、2、3をしたことが統計で示されている。文化大革命中は、人を殴ることに対しても、階級理論が適用された。善人が悪人を殴るのは当然であり、悪人が悪人を殴るのは光栄であり、善人が善人を殴るのは誤解である。毛沢東がでっち上げたこの理論は、そうした反逆的な運動で広く伝わった。階級の敵に暴力を振るうのは彼らに対する、あるべき姿なのだか。暴力も殺戮もすぐ広がってしまった。1967年8月13日から10月7日、湖南省の人民武装部の民兵は、将校の嵐のメンバーと黒五類の人々を殺戮した。66日間続き10の地区に関連して、36の人民公社、468の大隊で、2778個の計4519人。地区の10の県では計9093人が死亡し、その中 38% が、地主、富農、反革命者、悪人で、44% が子供だった。歳。年長の被害者は78歳、最年少は生まれて10日目の赤ん坊であった。これは文化大革命の暴行の中でただ1つの地区での1つの事件だけで起きたのである。1968年初に、革命委員会が創立された後、内モンゴルは、内モンゴル人民党を調べ上げて35万人以上を殺害した。1968年広西で数万人が、4、2に集団武装。大虐殺に参加し、死者は11万人にも上った。これらの事実からもわかるように、文化大革命中の暴力、殺戮に関する重大事件はすべて国家機関の行為で、あり、共産党の指導者による暴力迫害を放任し、利用した結果、庶民が惨殺されたのだ。直接これらの殺戮の凶悪犯を指揮して実行したのは軍隊、警官、武装民兵と党と団の幹部だった。土地改革が土地のために、農民に地主を殴らせることで、商工業改造は資産のために労働者に資本家を殴らせることであり、反右派運動は学者を黙らせるためである。文化大革命に見られるこのような相互闘争から、決してどの階級にも損することなく、 たとえ共産党の頼りである労働者や農民でも、観点が一致しないと殺される。一体なぜか。すべては共産党が天下統一を達成するためであった。国家を統治するだけではなく、あらゆる人の思想も問う。直するのだ。文化大革命は共産党、ケサワ党の神を作る運動の最高峰である。ケサワ党の理論は、独裁戦。生で一人の理想を全員の理想にしようとした。空前絶後と言えるのは、文化大革命でしてはいけないことを。規定せず、しかも、何をすべきか、どのようにすべきか、これを除いては何もなすべきでなく、思ってもいけないことだ。文化大革命中は全国の人民が宗教と同様に、朝に教授を受け、夜に報告を行った。毎日数回、化主席の長寿を祈り、朝晩二度にわたり政治祈祷をしていた。字を読める人なら必ず自己批判とし、僧の報告書を書いたことがある。言葉では必ず語録の、断固として思念を打倒する理解できても執行。する、理解できなくても執行する、執行の中で理解を深めるを言っていた。文化大革命の中で崇拝する子。と許されるのはただ一人の、神読めるのはただ一冊の、経つまり化主席語録だった。さらに語録。を暗記していないと、食堂でご飯を買うことすらできなくなっていた。買い物していても、車に乗っていて。も、電話をかけても関係のない語録を少なくとも一つを言わなければいけなかった。人々は、の時に熱狂的。に興奮するか、あるいは無感覚になるかで完全に共産党の邪霊にコントロールされていた。嘘を捏造し、嘘を我慢し、嘘に頼るのはすでに中国人の生活方式になっていた。7、改革開放暴虐は変わらず、時とともに進む。文化大革命は、鮮血にまみれ、憎悪の魂が空に満ち、領地は耐え、黒いものも白いとする善悪が反転したとき。大である。文革以後、頭目の旗は変わり共産党の政権は、20年数年の間に6代の指導者を交代した。私有制度。が再び中国に戻り、都市と農村部の格差が広がり、砂漠の面積が増え、川の流れが分断され、麻薬販売、売。春も今までにない勢いで増加するなど、共産党が消滅させると称していた罪悪の数々は、結局自ら育て、てしまうことになった。共産党が生み出した残虐非道の心、非人間性、魑魅魍魎の行い、国への災いは増える一方である。六四天案。門事件では戦車で学生らを踏みつぶし、最近では法輪功修練者に対する暴虐な迫害など、言葉では言い尽くせ。ない。2004年10月、農民の土地を没収するために、1600名の治安警官を動員し、50名の農民を、相手に銃を発砲し殺傷した。現代中国の統治方法は、未だに共産党の闘争哲学と暴力崇拝である。唯一変わったのは、欺瞞が増長したことだ。法律、共産党が絶えず闘争を起こし、数多くの国民を、反革命分子、反社会主義分子、悪分子、邪教徒にした。そのため、その独裁政権は、多くの民間団体と先鋭な衝突が起こした。共産党が、秩序を守り、社会の安定を維持するため、との大義名分で度重なる、法律と、条例の改定を行ってきた。民衆が不満に思ってもそれを、反革命行為と名付けて弾圧するのである。1999年7月、江沢民は、多くの政治委員が反対したにもかかわらず、個人の意思で法輪功の弾圧に踏み切った。傘下がつい内に法輪功を消滅させるために、嘘とでっち上げが天地を覆った。江沢民が法輪功を邪教と定義した直後、政府目で、イヤが次々に発する文書で全国官庁、企業に対して圧力をかけ、全国人民代表大会、共産党がコントロール。する中国の国会もそれに従って、邪教を処置するためのわけのわからない、決定を下した。その後、 最高裁判所と最高検査院が人民代表大会の決定に対する解釈を公開した。1999年7月22日、新華社が中共中央組織部、宣伝部トップのスピーチを載せ、江沢民の法輪功弾圧を指示した。広大な人民軍、州をこの新人ともに怒りに震える迫害の火中に巻き込み、共産党中央が決めつけたことにより、ひたすら、実行され、異議を唱えることが許されなかった。それ以降の5年にわたって、国家資産の4分の1の財力が費やされた法輪功弾圧。国民一人一人が態度の表明を強制された。法輪功修練者であることを認め、そして諦めない人は職をなくし、強制労働収容所へ送られた。彼らは何の法に違反したわけでもなく、国や政府に反対しているわけでもない、ただ親善忍を信じたがために千人、万人が拘留され、中共が固く情報をコントロールしているが、親族から確認できた範囲だけでも、すでに1100以上の法輪功学習者が命を失った。のである。確認できない人たちを含むとさらにその数は膨らむ。マスコミ2004年10月15日付の香港文衛法に試験衛星の回収についての記事があった。中国の第20号の試験衛星が地球に落下、四川省大英県宝来町の核石玉市の家屋を壊した。記事には大英県政府弁公室責任者のモグサユーケイのこの黒い物体は確かに科学衛星の船体であるが引用されていた。モグサ氏本人も衛星界周現場の副指揮者であった。しかしながら、新華社のニュースでは衛星の到着時間が語られ、中国が回収し、他第20号の技術試験衛星だとも強調したが、衛星が家屋を壊したことについては一言もなかった。講師、他都合の良い面だけを伝え悪い面を伝えないのも、共産党の指示によって行われる一貫したやり方である。毎回政治運動を正当化するために、新聞、テレビの偏った、偽った報道を利用してきたのである。共産党の命令一つで各地のメディアは一斉に動き出す。反右と共産党が宣言したら、全国の新聞社が、右翼の罪、悪について報道をし、共産党が人民公社を実施する政策を打ち出したら、彼らがまた人民公社の利点について語り尽くした。法輪功弾圧から1ヶ月の間、テレビ、ラジオがゴールデンタイムに全国人に対する洗脳番組を繰り返した。その後、江沢民があらゆるメディアを利用して法輪功学習者の自殺と殺人などをでっち上げた。その中、天安門焼身自殺事件は国連教育発展組織に政府が起こした公然詐欺と断定された。過去5年に中国の新聞紙、テレビに法輪功の真実について報道したものは一件もなかった。民衆は中国メディアの嘘を見ても怪しまない。新華社のあるベテラン記者が自ら、新華社の報道なんて信じるわけにはいかないとコメントした。民間は中国の新聞機構を共産党の番犬と呼んでいる。ある民謡では、共産党の番犬だ。玄関で待っていて、誰を亀と言えば噛むし、何回亀と言われれば命令に従う。教育は民衆をコントロールするためのもう一つの手かせ足かせである。教育は本来知識人を育てるためにあるもので、知識とは知と識からなっている。知とは情報、資料、伝統文化、時事などの理解で、識とは知り得たことに対する分析、研究、批判またそれを用いて創造する精神的な過程である。知だけで、識がなければ勉強の機会であって、社会領地を持つ真の知識人とは言えない。中国で従来、尊敬されてきたのは、有識これ氏で、有友幸氏ではないのはこのゆえである。共産党独裁の下で育った、知。識人はこう言った、知があって識がない者たちばかりで、識があっても、あえて使おうとしない学、ものがほとんどである。学校でも学生たちに共産党一党独裁維持のための、やってはいけないことについて、教えるのである。一貫して、 授業に政治と共産党史の科目が設けられており、統一教材を使用している。教師たちは教材に書いていることを信じていないが、規律があるので心ならずも嘘の話をせざるを得ない。生徒たちも教科書及び先生の話を全部は信じておらず、試験のために丸暗記をしなければならない。中、学、高校、大学の試験には法輪功を批判する内容が実際出題されており、模範解答を出さなければ高い点数。終えることができないばかりか、真実を答えたら学籍を奪われ、進学の資格も取り消されるのである。民衆を教育するために、新聞などからいろいろな材料が耳にタコができるほど繰り返し伝えられる。例えば、敵が反対することは我々が擁護する、敵が擁護することは我々が反対するなどの語録が事実上の倫理道徳基準になっており、人々の善良な本性や客観的な判断基準をひどく蝕んでいる。2004年に中国情報分析センターが新浪ネットで行った電子調査を分析した結果、82.6% の若者が戦争中に起きる婦女及び捕虜に対する虐待に賛成することが分かった。これには意外性のほか、中国民衆、ことに若い世代が伝統文化の人生に関する知識及び意識の低さを物語っている。2004年11月9日に蘇州で起きた28名の児童を包丁で殺傷した事件、9月20日に山東省で起きた25名の小学生を殺傷した事件、学校の資金を調達するために、教師が小学生に爆竹を手作りさせたところ、爆発が起きて子供たちが亡くなった。政策の施行、共産党の指導のもと、政策を施行させるため往々にして強制、脅迫的な手段を取る。政治スロガンはその中の一つである。長年にわたって共産党政権は、スローガンの数を業績として評価してきた。文化大革命の時、北京の街は一夜にしてスローガンの紙で染まった、赤い海となっていた。共産党内部に資本主義路線を歩む権力派は打倒せよ。農村部では略して、権力派を打倒せよなどが随所見られた。最近、森林法を宣伝するために、林業局から宿題として貼るべくポスターの枚数についての通知があった。それをクリアしないと認められないのである。その結果、施行部署は、山を焼く人は無所行きだ。のような張り紙を大量に出した。一人っ子政策を遂行させるために恐ろしいスローガンもある。一個でも。二人目を産んだら、村の女性が全部手術を。一人死んでも、予定外の一人を増やさない手術す。べき人が手術しないと、家が倒壊。妊娠中絶すべき人が中絶しないと、農地と牛を没収する。他にも、今。日、税金を納めないと、明日は刑務所のような人権も憲法も無視したスローガンもある。スローガンは一。種の広報手段である。直感的で、見る回数も多い伝達手段なので、中国政府が政治的意思伝達や呼びかけによく用いる一方、民衆との対話でもあるので、政策宣伝の中から暴力と残虐さが満ちていることが読みと。レル。8、全国規模の洗脳、地面に丸を書いて至るところを牢とする。中共の最も威力のある統治手段はネットワーク的なコントロールであり、組織を使って人々に奴隷の思想を植え付けるのである。前後しても、矛盾しても構わないが、とにかく組織を利用して人間が持つべき基本的な権利を奪い取るのだ。中央政府のくちばしは社会の隅々まで伸びており、都市部でも、農村部でも町の住民委員会が存在しており、結婚、離婚、出産はすべてそれの許可を得る必要がある。共産党の思想形態、体系、組織モード、社会構造、宣伝機構、実行体系の全部がこの権力のためにあり、つまり全政府組織を駆使して、民衆の行動、並びに思想をコントロールするのである。共産党統治の残酷さは、肉体に対するものだけではない。人間独自の判断能力を奪い、または独立な見解を、持っていても発言できなくして、 国民を生活の平穏さのみを求める弱者にすることにポイントがある。その目的は社会の一人一人を洗脳することにあるが、洗脳で彼らが共産党と同じことを思い、同じ話題で話し、共産党の思うままに操られる。あることわざのように、共産党の政策はガツと同じで、1日と15日は形が違うとあるが、政策がくるくる変わっても人民はそれに追随しなければならない。他の勢力を倒すために、利用されても共産党の使ってくれた恩を、革命の対象になっても、教育してくれた恩自分が受けた。迫害が過ちと認められ、冤罪が晴らされた時でも、共産党の寛大さと間違いを知って修正したことに、対して感謝しなければならない。共産党の暴政は、こうした迫害と名誉回復の繰り返しで実現されている。55年に及ぶ暴虐まとな統治を経験した今日の中国人は、思想面で、地面に丸を書いてろうとする状態にあって、もはや共産党が規定した固い枠にはめられていると言えよう。枠より少しでもはみ出れば命の危険にさらされる。数多くの革命、運動の後、中国では愚昧が知恵とされ、忍ぶことが生きていくための術となっている。インターネットが人同士の交流の主要なツールとなった今日でも、一般市民がインターネットで閲覧できる範囲は自主的に規制し、外からのニュースを読むことができないのは当然であり、人権民主などのキーワードを持つウェブサイトを見ることもできない。このように共産党の馬鹿げた、残酷、卑怯な洗脳は、あらゆる面に満ちている。それが中国社会の価値観を、倫理道徳観念の根底から壊し、中華民族が古来有していた行動基準と生活方式を崩した。共産党は自分たちの思想に唯一の正当性を与えるために国民に対して、肉体と精神面での侵害を絶えず行ってきた。結論。ここまで述べてきたところで、共産党が年々、日々闘争をやめないのは一体なぜか。目的を達成するためな。らば、殺人も、生態環境破壊も、中国の大部分の農民と都市居住者を長期にわたって貧困にしても惜しまな。勝ったのか。これらは共産党の理想なのだろうか。違う。共産党の当世の一つは、私有制度を消滅させることであり。これは私有制度が諸悪の根源だと思っているからである。共産党が政権獲得の時には、私有制度の全面的消滅に励んでいた。しかしながら、改革開放に伴って、私有制度がまた中国に戻ってきた。今や憲法も私有財産の保護を規定している。共産党の目くらましから離れられれば、人は誰でも、55年来、共産党の統治は財産債分配の人間活劇を演出したに過ぎず、回り回って、最終的には人の財産を己の私有財産にしたに過ぎない。もともと、共産党は自分たちを、労働階級の先鋒とし、その使命は資産階級を消滅することだとしたが、今や共産党の規則では、資本家が入党できると明言している。逆に、共産党員でも共産党と共産主義を信ずる人がいなくなり、今や共産党に実質的に残っているのは上辺だけとなっている。こうした長期にわたる政治闘争は、党の連結さを保つためなのだろうか。いや違う。共産党が政権を握ってか。ら55年になるが、今の共産党幹部は汚職、腐敗、不法行為、国を誤り、民を害し、上から下まで甚だしい。ことこの上ない。中国には2000万人の共産党官僚がいるが、近年の調査では、そのうちの800万人が汚職、腐敗で処罰を受けていることが分かった。さらに毎年100万近くの人々が、まだ知られていない汚職官僚を、上訴している。2004年の1月から9月の期間において、中国国家外貨管理局が全国35の銀行及び41の企業に対して調査したところ、違反契約金額が1、2億ドルにも及ぶ集計結果となった。他の統計によれば、近年4000名以上の共産党幹部が外国へ現金を持ち逃げしたことによる国の直接損失が数百億ドルにも及んだ。 それではこういう政治闘争は国民の素質と認識を上げ、国家の大ごとに関心を持ってもらうためなのだろうか。違う。共産党の教育を受けた中国では物質的欲望が横行し、人心は昔と違って、騙し合いは随所に見られる。多くの国民が重大なことに対しても知らず言わず、知っていても言わず、本当のことを言わないこと。が中国で生存するための術ともなっている。これと時を同じくして、民族主義的な情緒がぽっかり空いた隙。勘に入り込み、簡単に扇動される。政府の意向で国民がアメリカ大使館に行って石を投げたり、アメリカの国旗を燃やしたりする。共産党に欲しいのは、順応型国民と暴動国民の両方であっても、決して人権が保障される国民ではない。文化修養が素質を高める根本である。中国建国以来数千年、孔孟の道は人々に礼儀高貴を設けさせた。これを捨てるがごときは、のっとち人見直もなく、是体まるところを知らざるにひず、身体守る。ところを知らず、是体乱の道なり。共産党が唱える、闘争の哲学の目的は大乱を作り出し、動乱を絶やさず、一党独裁の教主の地位を樹立するためにある。一つの党の思想で全国民を統治し、政府、軍隊、新聞、テレビ局はすべて共産党の行う暴政の道具となっている。共産党が中国にもたらした最悪はすでに手の施しようがなく、今はもはやそれ自身の滅亡の危機に直面している。共産政権解体後、天下大乱になると考える人もいる。共産党の代わりに誰が中国を支配するかと心配する。中国5000年の歴史の長河の中で、共産党の55年の統治は一瞬の出来事に過ぎない。わずか55年でも、伝統、敵信仰と価値観は徹底的に壊され、古来の倫理道徳と社会体系が解体した。人々の思いやり、協調は、闘争。いや、それがもたらす恨みへ転化した。天地自然への畏敬は思い上がった、人が天に勝つへ変わった。これらの社会道徳及び生態環境の全面崩壊で、中華民族は深刻な危機に陥った。中国の歴史を見ると、賢明な政治家はいずれも、民を愛する、民を豊かにする、民を教育する、子、と政府の基本としている。人間は誰しも善の心を持っており、政府にそれを引き出す義務があると考えられる。孟子曰く、民の道となすは、公算あれば公信あり、公算なければ公信なしであり、裕福にさせない。で、国民を教えようとしても現実的でなく、民を愛することなく罪のない人の命を奪うのは暴虐である。中国。5000年の歴史の中、人生を行った政治家は少なくない。古代には、高志春、周朝の文帝、武帝、唐の太宗、清の後期、乾隆帝など。これらの皇帝はみんな、王道を行い、中庸を保ち、平行を求めるが模範である。人生の特典は、有能な人が採用され、言論の自由を与えて、睦み合うことを説き、民は、礼儀、法律を遵守し、安らかに暮らし楽しく働く。天下の趨勢を見るに、公望は個人の定めるところではなく盛衰は言われのある。ことである。共産党なき日は、人の間に必ず昭和の気がもたらされ、それゆえに誠実、善良、謙遜、寛大とな。国は豊かさに満ち、栄えるだろう。